説教使命を果たす言葉、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。先週から暦の上ではアドベントに入っていますね。ろうそくがついていますけれども、先週は、これからの歩みのために、一緒にビジョンを分かち合うということで、別の箇所を読みましたが、今日から、メッセージ的にはそのアドベントの聖書の箇所に入っていきます。アドベントと言いますと、日本語だと大降雪ですね。イエス様が生まれてくださったということを、みんなでもう一度覚えて、そのことを受け取っていく、そういう時期に入っています。で、今年はですね、どうしようかなって考えたんですけれども、この日ごとの糧ですね、いつもうちの教会ではいろんな人が使っているその聖書日課のところから選んでいます。なので今日はイザヤ書の55章というふうになってますね。ちなみに来年度の日ごとの糧が届いてますので、使っている方はどうぞ持っていってください。よろしくお願いします。で、今日はですね、このイザヤ書の55章の1節から11節というところで、ここから、その救い主として与えられたイエス様、この方が一体どういう方なのかということを、ご一緒に受け取っていきたいと思います。ということで、じゃあ早速一緒に読んでいきましょう。イザヤ書の55章の1節から3節をご一緒に読んで、今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。開いている方はどうぞ一緒に読んでみてください。55章の1節から3節いきます。せーの。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を払って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに。はい、こう書いてあります。まず、今日の御言葉からわかるイエス様の姿というのは、イエス様は私たちの魂の渇きを癒す方だということです。イエス様は私たちの魂の渇きを癒す方だということですね。今日の箇所でも、最初のところでこういうふうに書いてありました。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい、こういうふうに言っていますね。で、この渇きっていうのは、ここではその、水のところに来るがよいっていうふうに言ってますけれども、単なるね、喉の渇きということではないですね。あるいは、お腹が減ったなっていって空腹のね、それを満たしたいっていうことだけでもないと思います。それは何でかって言いますと、2節3節を見てみるとそういうことが書いてあるわけですよね。例えば2節の終わりのところでは、あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。あるいは3節では、聞き従って魂に命を得ようって。イエス様は私たちの渇きを、飢えを癒してくださる。でもそれは単に喉の渇きや空腹だけではなくて、魂の渇きを、飢えを癒してくださる方なんだ。そのことを今日の御言葉は教えてくれています。で、このことを見てですね、私が連想したのは新約聖書のサマリアの女って呼ばれている聖書の箇所のところですね。サマリアの女性とイエス様が出会うところ、そこのところを思い出しました。ある時イエス様が旅をして弟子たちと一緒に移動していく、南の方から北に向かっていく、その途上でですね、サマリア人の町に行きます。イエス様たちユダヤ人と、そしてサマリア人の人たちはものすごく仲が悪い、でもそこに立ち寄らなければならなかったわけですね。でも実際に、その経路を見てみると、やっぱりイエス様はここでその女性って会って、そして彼女が救いを受けるためにそうしたんだろうなっていうことが、なんとなくわかるところなんですね。で、そのサマリア人の町のところに来て、イエス様は井戸のところで休んでいます。昼日中のものすごく暑い時間でも、そこに、その女の人がやってきました。 普通はですね、このすんごい暑い時間には来ないわけですよね。だけど彼女は、まあ、ある理由があって、その時間にやってきたわけです。水を汲まなければいけないから。でそこでですね、イエス様は驚くべきことをするわけですよね。それ何かというと、その女の人に向かって水を飲ませてくださいって言うわけです。なんで驚くべきことかというと、まずさっき言いましたけど、ユダヤ人とサマリア人はものすごい仲が悪い。だから普通は話しかけないんです、絶対に。しかもですね、当時の社会の背景でいうと、知らない男の人が知らない女の人に声かけるって、これもなんか異常事態なわけですよね。でも、まあ、そういう民族的なね、あるいは性別の壁をもういきなりぶち壊すかのようにして、イエス様は水を飲ませてくれませんかって声をかけてきたっていうことですね。彼女は驚愕するわけですよ。どうしてユダヤ人のあなたが私にこんなこと言うんですかって言うわけですね。でここから面白いちぐはぐな会話が始まっていくわけですね。もしあなたが私のことを知っていたら、あなたが水が欲しいって言ったでしょうねって。いや、あなた汲むもの持ってないですし、何を言ってるんですかって。その後もですね、不思議なちぐはぐな会話が始まっていきます。私が与える水を飲むものはもう乾くことがないんだよ。そんな水があるんだったらくださいって。ところで、あなたの夫はどこですかって。何ですかこの会話ですよね。全然話が噛み合ってないんだけど、でも話は続いていくんですね。で彼女は、いや私夫いませんって。そうですね、あなたには5人の夫がいたけれども、今連れ添っている人は夫ではないですね。ガーンですよね。なんでそんなこと知ってんのって。でそこからまたさらに話は変わって、そういえばあなたたちユダヤ人は、神殿でね礼拝するって言って、でも私たちは山の上で礼拝するんです。これまた何の話と思うと思いますけど、もともとそのユダヤ人と、ね、サマリア人が仲が悪かった理由の大きな一つです。その南の方と北の方に王国が分かれた時にですね、南の方は神殿があるんだけど、北の方は神殿がないという事態が起きたわけですよ。でそこで北の方の人たちがサマリア人になっていくわけです。だからその根っこにある問題、民族紛争の問題ですよね。このことをそのサマリア人の女の人は言い出すわけですよね。そうするとイエス様が、いや本当の礼拝の時が来るんだって、その時はどこでっていうんじゃない、礼と誠の礼拝の時が来るんだって、そういうふうに答えるんですよね。そう、救い主が来た時はそうなるの知ってますけどって言うと、私がその人だって答えるわけですよ。この短時間でですね、意味のわからない会話がどんどん続いていくんです。イエス様は彼女に返事してないように見える。だけどですね、不思議なことに彼女の心の内にあるその魂の上渇きがですね、イエス様と話しているうちにどんどん明らかになっていくんですよね。彼女はただ水を汲みに来ただけ、生きなければいけないから、一番暑い時間だけど町の人に会わない時間に生きるために水を汲みに来たんです。ところがそこでイエス様に会った。その後話は全然噛み合わないけど、どんどんどんどん彼女の奥底にある、そしておそらく彼女すら気づいていなかったような、そういう心の魂の上渇きがどんどん明らかにされていくわけですね。全部蓋をして、全部見えないようにして、人と関わらないようにして、全部蓋をしてきたその苦しみとか飢えとか渇きがイエス様と向き合っているうちにどんどんどんどん明らかになっていくんです。それは一見何にも答えてないように見える、イエス様から何の答えももらってないように見えるけど、なぜか不思議と全部彼女の上乾いていることが明らかになっていくんです。そして最後に、私がそれだってイエス様が言った時に、彼女は水瓶を置いて帰っていってしまうんですね。そして会いたくなかった町の人たちに、私は救い主に会ったと思いますって、そういうふうに言いに行くんです。もう水瓶は必要がなくなったんですね。実際はいりますよ、水がなきゃ生きていけないって、食べ物がなきゃ生きていけない。でも彼女が本当に必要だったものをそこで得たんですね。彼女が本当に満たされなかったものが、ずっと飢え渇いて苦しんできたものが、そこで初めて満たされていったんですよね。イエス様に会ってそれが起きた。これがサマリアの女性とイエス様との出来事です。このことを通して、分かることというのは、まあ、最初ですね、サマリアのこの女性自身も本当の上渇きっていうのは分かってなかったんですよね。ただ、生きていたって、喉が渇くから水を汲まなきゃいけないからここに来たって、それだけのことです。でもイエス様と一緒に過ごすうちに、 自分も分かってなかった本当の上書きがどんどん明らかになっていった。また同時にこのイエス様だけがそれを満たしてくれるということが明らかになっていった、分かったわけですね。このことから分かること一つあります。それ何かっていうと、みんなイエス様が必要だっていうことです。すべての人はイエス様が必要だということです。それは私たちはその水が必要だ、食べ物が必要だって、まず喉が渇いてるからそれを、まずお腹が減ってるからそれを、まずこれが必要だからってやってるけれども、でもイエス様と向き合っていくときに本当に必要なのはこれだって、この方だっていうことが分かっていくということですね。私たちは体は生きるかもしれないって、なんとか稼げば、なんとか水を飲めば、なんとか食べ物を食べれば体は生きていくかもしれないって分かるけれども、本当の意味で私たちが生きるのはこれがどうしても必要だって、イエス様がいるんだって、まあ、そのことを今日のこの御言葉は語っていると思います。みんな必要なんです。誰も必要なんです。誰かに必要なんじゃなくて、今上渇きを感じている人だけに必要じゃなくて、みんなに必要なのがイエス様だって、そのことを今日の御言葉は語っていると思います。パスカルっていう、まあ、学者がいますね。数学者として有名な人ですけれども、同時に、本当にその信仰に生きた、また上渇いて神様を求める人で、また満たされた人だと思います。この昔のというほど昔じゃないけど、ちょっと昔のですね、このもともと数学者だったパスカルは、パンセっていういろんなね書き残したメモ、まとまったものがあります。その中に425番目の談章でですね、有名な言葉があるんですね。で、私その話は有名だったんで知ってたんですけれども、ちゃんとそれ読んだことなかったので、今回初めてちゃんと見てみたらですね、こういうことが書いてありました。人間の内側には最初は本物の幸福があった。でも今はその跡形だけが残っている、跡形だけが残っているって言うんですね。人は他の何かでそれを満たそうとするんだけど、全部無駄になる。なぜならそれは、その跡形は神様そのものによってしか満たすことはできないからだって、そういうふうにパスカルは言ってるんですね。そうだなって思います。私たちの中には本当に欠けた部分がある、埋まらない跡形があるんですよね。気づく人もいるし気づかない人もいる。でもですね、ずっと上渇いていく中で、喉のとかお腹のだけじゃなくて、ずっと何かが足りないって、ずっと上渇いていく中でそのことを意識していくのかもしれないですね。最初は本物の幸福があった、アダムとエヴァが作られた時確かにそうだったって、全部満たされて何の不安もなく何の心配もなく生きてたって。でも神様を裏切ってしまって離れてしまったところから、確かに私たちの中には跡形だけが残るようになったって、それ確かにそうだと思うんです。しかしそれはイエス様によって満たされる、神様によって満たされるんだって、本当のことだと、そう聖書は語っています。イエス様はその別の箇所でこういうふうに言っています。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいって、与えなく何もいらないって、私たち何も払う必要はない、ただ来て飲みなさいって、そうイエス様は言っているわけですね。まあ、ぜひこのイエス様のもとに行くということを私たちはしたいと思います。これ全然難しいことではないです。ただ本当に祈りの場に進み出るってことです。それ場所じゃなくて、もう本当に私たちが目を閉じて、何なら閉じなくてもいいけど、あ、今イエス様の前に行って、イエス様あなたのもとに行きます、私はあなたを私の心に迎えますって、そうするだけのことです。どうぞ私を満たしてくださいって、どうぞ私のこの跡形を満たしてくださいって、この上渇いてやまないこの渇きをあなたが満たしてください、他の何者でも満たされないこれをあなたが満たしてくださいと、まあ、そう求めるだけだと思います。まあ、ぜひこのことを私たちはしていきたいと思います。さあ、じゃあ次のポイントに行きましょう。またイザヤ書の55章を戻って、今度は6節7節をご一緒に読んでみたいと思います。6節7節を開いている方はどうぞご一緒に読んでみてください。いきます。せーの。主を尋ね求めよ、 見出しうる時に、呼び求めよ近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。はい、こう書いてあります。イエス様は私たちに与えられた許しそのものなんだということを第二にここから受け取っていきたいと思います。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。呼び求めよって。許しはどこから来ますか。イエス様が許しです。イエス様は私たちに与えられた許しそのものなんですね。まず主を尋ね求めよ、見出し得るときに、そう言っています。連想したのはですね、イエス様の求めなさい、そうすれば与えられるという言葉ですね。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。そうイエス様自身が言っています。パンを欲しがる子供にパン以外の蛇やらサソリやら与える親がいますか。いないでしょう。同じように天のあなたたちのお父さんは求めるものに最高のものをくれるよって、そう言うんですね。神様がくださる最高のものは何ですか。それ神様ご自身です。イエス様です。主が人となって私たちを許すために来てくださった、このイエス様ご自身が最高のプレゼントですね。まあ、クリスマスって大体プレゼント行き来するもので、まあ、お互い同士でプレゼントしたりとかね、まあ、そういう時期だと思います。贈り物がねよく贈られる時期ですね。まあ、子供たちだったらサンタさんが持ってきてくれたりとか、まあ、そういうプレゼントの時期だと思います。でもですね、クリスマスはもう全員にオールパーソンに与えられるプレゼントがあるわけですよね。それ何かって言ったら、そもそもそのクリスマスのイエス様自身が私たちへの最高のプレゼントだっていうことです。神様はですね、私たちを愛してるんです。もう自分の全てを与えても惜しまないぐらいに私たちを愛してるんです。その思い余って、余ってって言ってよくないけど、その思いのままに神様はご自身をくださった、これがイエス様ですよね。このクリスマスの出来事そのものが私たちを愛してやまない神様のプレゼントなんですよね。私たちが滅びることがないように、私たちをとにかく許すためにイエス様は来てくださった。まあ、このことをこの時に改めて覚えたいと思います。イエス様は私たちに与えられた許しそのものなんだ。今私たちはこの方を受け取っていきたいと、そういうふうに思います。さあ、そして最後、今度は55章の10節11節を一緒に読んでみたいと思います。10節11節をご一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。はい、こう書いてあります。今お話した通り、イエス様は私たちへの許しそのものですね。で、特にそのイエス様は私たちを生かす十字架の主なんだということを最後に覚えて受け取りたいと思います。まずですね、ここでは私の口から出る言葉も虚しく私のもとに戻らないってこう書いてあります。この言葉っていうのはイエス様のことですね。もちろんいろんな解釈があるのはそれでそうなんですけれども、私たちはヨハネの福音書の最初のところでそのことを知っています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、そう言ってヨハネの福音書は始まるんですね。それはまあギリシャ語で言うとロゴスです。神様と人とをつなぐそのものがロゴス、言葉ですね。イエス様は言葉としても来てくださったということですね。まあ、ここで私連想したのは、イエス様が、その働きを始める前に断食をしてね、断食が終わったところで悪魔が誘惑に来るシーンです。お腹減っているイエス様のところに悪魔がやってきて、お腹減ってんでしょって、そしたらこの石をねパンに変えたらどうだいって、神の子ならできるはずだ、こういうふうに誘惑してくるわけですよね。でするとイエス様は言葉によって、御言葉によって 答えていきます。なんて答えるかというと、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるって、こういうふうに答えるんですよね。私たちは神様の御言葉によって生きます、生かされています。そしてそれはイエス様なんですよね。御言葉を通して私たちはイエス様に出会っていくんです。これによって私たちは生かされる。今日の話どんどんループしていきますね。最初の話に戻っていきます。私たちはみんなイエス様が必要で、イエス様によって生かされていくんだ。そしてそれはまた御言葉によっても出会っていくんだ、まあ、そのことが今日のところで語られています。でそのイエス様はどういう方だったですか。それは神様と人とをつなぐ言葉だったんだって言うんですよ。つまり使命を果たすために来られた方だ。そのことをもう一度このクリスマスを迎えるときにあたって受け取りたいと思います。イエス様は私が与えた使命を必ず果たす方だって言うんです。イエス様の使命って何ですか。それ十字架なんですよね。クリスマスには、3人の博士の話が必ず出てきます。でこの博士はですね、3人だって言われてるんですけど、実際はですね、別に聖書では3人だって書いてないわけですよね。東の国の博士たちが来たよとしか書いてない。でなんで3人って思われてるかっていうと、贈り物を3つ持ってきてるからなんですよね。で別にね、1人で3つ持ってきててもいいので、1人でもいいんですけども、でも、まあ、博士たちだって、まあ、複数だっていうのは分かってるので、そうだって思ってるわけですよね。でそのおそらく3人、おそらくっていうか、まあ、3人だとすると、その博士たち何持ってきたかっていうと、黄金と乳香と没薬持ってきたっていうんです。で、まあ、黄金はね、権力の象徴、入稿は神に捧げるものみたいなことを言われます。じゃあ没薬は何ですかって、没薬はですね、ちょっと不思議な贈り物なんですよね。確かに高価なものではあるんです。でもそれ何に使うかというと、まあ、もちろん薬的なものとしても使っていると思いますけれども、でも一つ大きな使われ方は遺体の処置のためですね、まあ、つまり防腐処置っていうか、ミイラ化というか、まあ、その葬りの時に使うためにあるということですよ。これは十字架をね、暗示しているって、まあ、よく語られますね。まあ実際どうか分かりませんけれども、でも、まあ、少なくともそういう面はあったんじゃないかなと思います。しかしそう考えてみると不思議な贈り物ですよね。生まれた赤ちゃんにその死のための準備が渡される、まさにイエス様らしいプレゼントだと思います。普通ね、生まれたらもうただただ生まれたことを喜ぶものです。最初から死のことを考えたくはないです。しかしイエス様はですね、なんで生まれてきたかって、その最大の使命は十字架なんですよね。言ってみればイエス様は死ぬために生まれてきた、なんとも物悲しい話です。でも確かにそうなんです。最大の使命は私たちが死なないために、滅びないために、自分が滅びに来た、これがイエス様の生涯なんですよね。イエス様は十字架にかかる前の晩、ゲツセマネの園で祈ります。父よ、この杯を私から取り除けてくださいって、でも私の思いじゃなくてあなたの御心のままにしてくださいって、そう言います。この杯、私たちの代わりに滅びるって、その苦しみできたら嫌だなってと誰でも思います。人となって来てくださってイエス様はそう思います。でも私の思いじゃないって、あなたの御心が、私の使命が果たされるようにって、そう祈るわけですね。これがイエス様の使命、私たちのために命を与えに来たんだ、そう言っています。私たちはこのクリスマスの時にどんなイエス様を迎えるんですか。それはですね、そんなにキラキラ輝くものではないんですよね。実際は、まあ、玄関にもね、それを飾り始めていて、まあ、皆さんのイメージだから、とりあえず、玄関には飾りますけれども、でも実際のクリスマスはそんなに綺麗じゃないって、多分ホラーな、多分石のね、冷たい貝歯を入れるところ、その上の汚い藁、汚いか綺麗か分かんないけど、動物の餌、その上に布にくるまれた赤ちゃん、やってくるの羊飼いたち、羊飼いたちも綺麗じゃないです。でも羊飼いが来れるようにそこで生まれてるんです。汚いところです。そして2番目にやってくるのは外国人たちです。ユダヤ人ですらないです。そして星の占いでやってきた ギリギリアウトかセーフかよくわからないようなそういう立場の人です。占いダメだって聖書に書いてあるんです。ギリギリです本当にギリギリの人たちです。でも彼らも選ばれてやってくるんです。そういうなんとも、もう微妙でグレーで本当にここに神様の輝きはあるのかっていう真っ暗闇のようなそういうところにイエス様が来て、そして真っ暗闇の十字架に命を落としていくんです。でもそれは私たちが命を得るためだって、この方を私たちは今迎えるんですよね。クリスマスに何を迎えるかって、私たちのためにその真っ暗闇を全部引き受けに来てくださったこの方を迎えるんだって、まあ、そのことを最後もう一度覚えたいと思います。イエス様こういうふうに言っています。私についてきたい者は自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従いなさいってこう言います。私たちはもう死ぬために生きる必要はないです。なぜならイエス様がそうしてくださっているからです。私たちは光だけ受け取って生きていったらいいんです。でも自分の十字架を追って歩みなさいって、あなたの使命は何ですか、あなたの命の意味があるって、イエス様にその意味があったようにあなたにもあるって、それは何ですか、そのことをいつも覚えてイエス様と共に歩みなさい、イエス様を受け取りイエス様を仰いで歩みなさいって、今あなたの置かれたところであなたの果たすべき役割、果たすべき命、それを生きなさいってそう言ってるんですよね。ぜひそのことを私たちは受け取っていきたいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日第一に受け取りたいことはイエス様は私たちの魂の渇きを癒す方だということです。この方のもとに行って値なしでとにかく受け取って、私たちはその渇きを癒されていきましょう。また第二にイエス様は私たちに与えられた許しなんだということ、このことを受け取っていきましょう。そして最後にイエス様は私たちのために十字架に関わるために生まれた方だ、私たちもこの方に応えて歩み出していきましょう。ぜひそれぞれで思い巡らしながらイエス様に応えていっていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで静まって祈りましょう。イエス様、あなたが私たちを愛して、そして私たちのもとに来てくださったことを改めて覚えます。どうぞ私たちのうちにあなたが住んでください。イエス様、あなたを私たちは今迎えます。どうぞ私たちをあなたで満たしてください。私たちのこの欠けてしまった跡形を、この上渇きをあなただけが満たすことができます。私たちみんなにあなたが必要です。イエス様、どうぞ私たちのうちに来てください。どうぞこれから始まる1週間の旅路をあなたが共に歩んでくださいますように、飢え渇いている人たちがあなたに出会うことができますように、どうぞ私たちと共にあなたがここから歩み出してください。お願いいたします。一人一人のこの1週間の旅路をあなたが導いてください。信じて委ねます。皆さんの祈りに合わせて感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。